ゴハムの天地開の神大祭三度にわたってお使いになりまして、皆さんともともに聖参拝をさせていただくことができまして、大変ありがたいことでございます。ことに私自身、退院後ですね、少しずつゴハム参拝をさせていただけるようになりまして、今回の大祭もですね、毎回参拝のおかげをいただくことができました。今まで以上にね、参拝させていただけたという実感をいただいておりまして、本当にありがたいことでございます。皆さんもそれぞれね、おかげを被ってくださいました。昨日、全国各地からね、日曜日ということもあり、スタジオいっぱいの参拝者で、祭りが使えられまして、私の学院同期の福岡南教会長の山崎重則先生が教話をしてくださいました。どうもこのそういう身近な人がいますとね、どうぞ元気で御用ができますようにという、こう祈りを持たざるを得ないんですが、特にその山崎先生は数年前に大きな病気をしましてね、手術をしたということがございまして、私ども夫婦で九州までお見舞いに行かせていただいたことがあるんですがね、逆にこの間私が入院しました時に、息子さんと一緒にお見舞いに来てくれまして、大変恐縮したんですがね、お互いに43年前は若いね、お互いにまだ独身で、元気な盛りでありまして、一緒に学院の修行させてもらったわけでありますが、年とともにね、それぞれそういう体の変調があったりしましてね、特に元気でそして御用にお使いいただけるということをね、我がことのようにありがたく思わせていただきました。その山崎先生のお話は、高校時代にね、喘息のために、難儀をしておられて、そして、佐賀県の呼子教会にですね、預かっていただくと、ね、教会で養生するというか、そういう感じだったんですね。でだんだんと元気になられて、教会の修行という。そしてその教会の修行を経て学院に入られて、私たちと一緒になったわけです、ね。それからまた卒業してからも教会での修行されたわけですが、教会長先生、山根智次郎先生というね、先生、大変厳しい先生で、よく叱られたとね、よく失敗もしたし、その親先生の言うことを聞かないという自分があったという話ね。で今にして思えば、やはり親先生のおっしゃることをしっかり聞き受ける子でなければならなかったというお話だったんですね。麻布教会の皆さんがね、祭典後すぐにこちらに来られるということで、私は、キミエさんと一緒に祭典後すぐにこちらに戻らせてもらいました。もう麻布教会の人たちはこちらに着いておりました。家内がお取り次ぎをしてくれておったんですが、私がお茶を立てて差し上げて、で、いろいろね、旬のものがありまして、タケノコだとかね、いろいろそういうものも、わらびだとかいうものもね、お茶と一緒にいただいてもらいまして、1時間ぐらいでしょうかね、こちらでゆっくりしていただきました。それからまた、麻布教会の皆さんもまたゴハムの方へ、車で行かれました。私もその後ですね、ゴハムへお参りさせてもらいました。教主金剛様のお引けをいただくというね、まだ祭典後大勢の方がお引け道に残っていらっしゃいましてね、大祭の後ということもありましてね、皆さんが祭典をいただかれた後ですね、すぐ帰られる方も多いんですが、結構金剛様のお引きをいただこうということでね、ことで大勢の方がお道筋におられました。 で私どももちょうど祭典に参拝してそのままずっと奥月を巡拝された、福陽先生はじめ皆さんと合流いたしましてね、金剛様の引き渡しました。金剛様がですね、祭典はご長男の広道先生が祭司をお使いになったんですが、お引きの時には教師金剛様がお引きになりまして、そのお姿をね、こうみんなでいただくことができましたね。私どもは日日参拝させていただいておりますから、毎日のこととしてね、ありがたくいただいておるんですが、その全教から参拝されたね、遠来の人たちは、めったにそういうことがないよ。特に祭典の時は教師金剛様のお姿を見ることができませんのでね、皆さん本当にこうありがたくいただいておられましたね。で教師金剛様がずっとね、下り坂、ご自宅の方にね、お宅の方に向かってこう歩いて行かれます。その後ろ姿をね、見送らさせていただくときにね、私は最近ハッとするぐらいね、全教師金剛様のね、後ろ姿とそっくりなんですね。もうこの肩と首とこの後ろから見えるこのどうですかね、お顔のこの顎のあたり、もうあれ目をこすってこう自分がと思って自分の目を疑うぐらいですね、もうその四大金剛様のお姿そのままと言ってもいいぐらいなんですね。本当にもうそれは私ここまでね、親子といえどもこう似てこられるのかなと思いましてね。でそのもう歩かれ方もその姿形ね、もう本当に重なるというかもう一体ですね、一緒になっていらっしゃるなとこう感じさせていただきます。それがまた特別こうありがたい気持ちにならせていただくんですね。で昨日そのこちらに来られた麻布のね、姉の長男になる新吉先生、この間の母のね、20年祭の時にも来てくれておりましたが、その新吉先生、私がこう皆さんと一緒にお茶を立てて差し上げて、そこで話してる時にね、あれ徳尾先生、おじいちゃんの手と一緒だねって言うんですねで私の手がちょっとこうこの病気をしたために少しここがこう肌がね、シワが増えたりしてるんですよ。で自分が前ですね、入院中にふと自分の手を見てね、あれと思ったことがあるんですね。なんか父がここで寝てる時に私が介護してましたけど、その時に見た父の手になんか似てるなと思ってたんですね。そしたら昨日図らずもね、新吉先生そう言われましてね、ああやっぱりそうかと、似てくるもんだなと思うんですね。その姿形がね、親に似てくるという。私はその金剛様のね、そのお姿を拝して大変ありがたい気持ちにならせていただきましたが、私はちょっとねショックを受けましてね、あれと思って、父がその100歳の時のね手と自分がまだ60代なのにね似てるというのは、これは点点点という感じなんですがね、しかしそれは、免れないことだなとね。川柳でね、昔の川柳ですけど、こういう川柳があるんですね。俺に似よ、俺に似るなとこう思いというね川柳があるんですね。非常にいい川柳だと思うんです。親心、自分に似てほしいという面と似てほしくないという面とありますよね。自分の長所と短所が、いいところは似てほしいですよね。で悪いところは似てほしくないんですね。それがそのままそういう形で、俺に似よ、俺に似るなとこう思いという川柳があるんですかね。まさにそうですね。私自身が今二人の子供に対してそういう思いがありますしね。それから親もですね、親の父母の良いところね、そ こは似たいんですけどなかなか似ないですね。悪いところは似るんですね、ほっといてもね、ここは硬いですね、新人もね、だから何かそこに、稽古というか努力というものがいるんでしょうね、良いものはなかなか受け継がれない。だから今の金剛様はね、25年間にわたって親様のそのね、ご修行ご用そのまま淡々とね稽古なさってですね、そしてその親様と同じようなお姿になられてるんですね。そこをしっかりと私たちも学んでいかなければならないと、このように思わせていただきました。はい、今日も読んでございます。